どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目に見られた死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今1分動画黙示録のシリーズをやっていますけれども、今日は反キリストの1回目を見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは反キリスト1です。反キリストは7年間の観覧時代に台頭する世界のリーダーでありキリストの敵です。彼の後ろにはサタンがいて全世界を支配しクリスチャンを迫害し神になろうとします。その反キリストが聖書で最初に出てくるのはダニエル書9章26節27節です。この来るべき君主が反キリストと思われ、彼によって中東和平が締結されます。中東地域に平和が来たという喜びの報道がなされ、その立役者となった反キリストは平和の使者として、また新しい時代を切り開く有能なリーダーとして絶賛されることになると思われます。しかし皮肉なことに、それは平和のスタートではなく観覧自体のスタートとなり、殺戮と死と迫害の時代の入り口となるのです。この反キリストは観覧時代前半の第4の封印、青ざめた馬のところで獣として出てきます。普通獣といって頭に浮かぶライオンとか虎などで何千何億も人は知りません。また黙示録で獣と呼ばれているのは反キリストと偽キリストとローマ帝国ですが、偽キリストは反キリストに従いますし、ローマ帝国の支配者は反キリストです。つまりこの獣は反キリストを示唆していると思われます。このうちに開かれる第五の封印では、反キリストによって殺され殉教したクリスチャンの裁きを求める叫びが出てきます。観覧時代前半においても反キリストによる粛清、反キリストによるクリスチャンの大量虐殺が起こるのではないかと思われます。観覧時代前半に活躍する2人の預言者も反キリストによって殺され、3日後に復活するまでエルサレムに晒されます。さらにダニエル書12章7節、黙示録13章5節7節を見ると、反キリストが42ヶ月間、つまり3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ、一時的ではありますが生徒に打ち勝つことが許されるとあります。観覧時代前半よりもクリスチャン迫害はさらに厳しいものとなり、反キリストを拝まず獣の刻印を受けない者は皆殺されて殉教することになります。それではまた。
反キリストのことはですね、またいずれ詳しくお話したいと思いますけど、一つ特徴的なのはヨーロッパから出てくる復古ローマ帝国の大統領というんでしょうかね、首相というんでしょうかね、ですね、そして中東和平を締結することになります。で、中東和平を締結することは人間的に考えれば素晴らしいことで、世界からですね、もうヒーローのように言われて中東和平を締結し、そして新しい時代を切り開く人と言われると思いますが、実はその中東和平を締結するか、ヨーロッパから出てくるリーダーが、反キリストなんですね。それも黙示録から書かれています。でそしてキリスト教に対する迫害がそこから始まってくるということになりますね。だからどうぞ皆さんね、もしかしたら私たちが生きている間に起こってくるんじゃないかと思いますよね。でもそれは黙示録の時代の始まりですので、観覧時代の世の中と一緒になってやったとか言って喜ばないでいただきたいということですね。それが起こってきたときはちょっと備えないといけない、それが起こってから備えたら遅いんですけども、それはいよいよ始まるぞということになりますのでね、それをねぜひ覚えてほしいというふうに思います。はい、さて聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日はヨハネの19章の28節から、十字架の7つの言葉の、最後の2つと言いましょうか、順番は微妙なところありますけど、最後の2つ、9時から3時まで十字架にかかりましたけれども、その12時から3時まで暗闇が続いて、その3時の最後のところで語ってきた言葉ですね。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、全部がいよいよ最後全うされることを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われたと。私は乾くって言われたんですね。もう一つは、完了したって言われたんですけど、その私は乾くって言われたんですけれども、これはですね、いくつか見たいんです。一つは、 本当に喉が渇いた、あるいは体中が渇いたと言ってもいいんですね。カラカラに渇いたと思われます。まず全然水を飲んでおられませんでしたし、背中が鞭打たれて血が出ていて、それが荒削りの十字架にかかってますます血が出てきたでしょうし、両手が釘打たれていて、そこから水じゃなくて血が出てきたでしょうから、本当に体中が渇いていた、喉も渇いていた。で、私は渇くって言われたんですね。で、渇きっていうのはね、今の私たちはあんまり知らないと思うんですけども、本当に渇くと人間ってのはものすごく苦しいわけですね。で、その、肉体の苦しみの極限っていうのがあると思うんです。その渇きっていうのがあると思うんですね。この渇きを体験されたんですね。今はね、よく今はコロナウイルスで部活どころではないんですけれども、まあ、部活があった時に練習中に水は飲むでしょう。テニス部で飲みませんかね。飲みますよね。で、私のぐらいの時代とか私より上の時代はですね、なんか全然何の理屈もないんですけどもね、練習中水を飲んじゃいかんとかいうのがあったんですね。今から思ったらとんでもない脱水症状を起こして、あんまり脇にはされてませんけど、それで亡くなってしまった人も本当にいると思うんですよね。だから そういうなんかこうね、あれはしごきとか言うんですね。あれは軍隊の名残ですよね。よくないことなんですけども、今はそんなことはありませんが、昔はそういうことがあった。で、カラカラにね、プロ野球の選手が時々言ってました。桑田選手が言ってましたね。清原も言ってましたね。まあ、すいません、私の世代なので。で、ダメだって言われるんだけど、みんなうまいこと適当に飲んでいたと。そうでなかったら間違いなく倒れてましたって言うんですよね。だから本当に真面目な人はそれで飲まなくて、真面目に倒れたり命が危なくなった人は何人もいる。で、うまいことやった人がいたって、そういうことがあるわけですね。で、飲まなかったらもうおしまいなんですね。カラカラになったら本当に体が。だから水分を取らないといけないんですけども、この時イエス様は本当にカラカラに渇いたんです。で、イエス様は神であると同時に人でありましたから、この肉体を持ってくださって、人としてもう本当にカラカラに渇いた極限になったわけですね。だから一つそれね、私は渇くって言われたんですね。まあ、それでそれを聞いた、これローマ兵でしょうね、そして水分同士の入っいっぱい入った入れ物が置いてあったので、彼らはその水分同士を含んだ海面をこうヒソップ、まあ、後で話しますが、このヒソップの枝につけて、ね、イエスの口元に差し出して、まあ、それを受けられた後完了したって言われるんですけども、ここでヒソップにつけてるんですね。で、これはヒソップって短いから間違えたって人はいるんですけども、ね、長くなかったのの飲ませなかったはずだって言うけども、これ間違いなくヒソップなんです。すごく意味があるんですね。で、前も言いましたけど、絵に描いてあるように十字架は高くかかったわけじゃなくて、こうちょっと高かった、そこもすぐそこにあったわけですから、これヒソップなんですね。で、ヒソップっていうのはですね、ヒソップって聞いて何か分かる人ってどれぐらいいるかな。ヒソップね、これはですね、旧約聖書のね、出エジプト記、12章の21節ちょっと上げてくれますか。ここに出ます、ここに出ます。21節ですね、12章の21節ね、12章の21節こちら言いますね。こう書いてますね、22節でごめんなさい、22節ね、ヒソプの一束を取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をカモイと2本の紋中につけなさい。朝まで誰も家の戸口から出ては住んでてはならない。何のこっちゃともかもしれませんが、これはイスラエルがエジプトに奴隷となっていったときに、400年間奴隷としてなって、そして出エジプトでモーセによって出エジプトしますけれども、その前にモーセを通して10個奇跡が起こります。いろんなね、奇跡が起こります。で、その10個目の奇跡、10個目の奇跡はエジプトのウイゴが全部死ぬんです。人だけじゃなくて家畜も何もかも死ぬんです。でも、その時に、21節がありますよ。そこでモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び寄せて、ユダヤ人、イスラエル人に言ったの。あなた方の家族のために羊をためらうことなく取り、水越しの生贄としてほふりなさい。ここから始まる水越し祭りはね、水越しの生贄としてほふりなさいと。そして、そのほふって、その血を流すでしょ。その血をヒソプの双葉を取って、鉢の中の血に浸し、ね、羊をほふったその血に浸して、その鉢の中の血をカモイと2本の紋中につけなさい。カモイと紋中につける血をね。そして血をつけたら、その中に入って、その家の中にいて、朝まで絶対外に出るなと言ったんですね。で、主がエジプトを打つために生き巡られ、ね、主がこうね、ウイゴを打つために生き巡られたときに、カモイと2本の紋中にある血をご覧になれば、主はその戸口を遂行される。 その血が塗ってある家は吸い越してくださる、個室の血が塗ってるから、だから殺されない、誰も知らない、ね、で、滅ぼす者があなた方の家に入って撃つことがないようにされると書いてある。でだからこのちゃんと血を塗ってた家は吸い越された。でユダヤ人たちはモーセのことを聞きましたから、みんなちゃんと北斗を掘ってこう血を塗ったんですね。それヒソップで塗ったんです。そしたら吸い越されたんですね。ここから吸い越し祭りである。今でもやってます。イスラエルは一番大きな三大祭りの一番大きな祭りです。今でも世界中からユダヤ人が戻ってきます、この時ね。でそれなんですね。で一方ユダヤ人、エジプト人たちは何もかも追い越しるんですね。羊も牛も何もかも。それでパロがそれまで固くなかったのに、もう出てってくれって言ってですね。でついに出エジプトするわけですね。でこれは子羊の血を塗ってやったら吸い越されたです。そのヒソップでこのブドウ酒を、熱いブドウ酒を与えたというのは何かというと、これはイエス様の十字架を象徴しているんですね。イエス様の十字架に流される血というのは血が出てカラカラに乾いたんですね。イエス様の血が出たからカラカラに乾いたんですね。実際にイエス様の血が、その血が出てカラカラに乾いたときに、そのヒソップでこうやったことは、つまりこのイエス様の十字架の血が旧約の時代の子羊の血と一緒で、私たちは死から免れるんですね。あります。だからもう決して地獄に落ちることはない。そして罪の結果が死だから、罪の結果である死を刈り取ることはない。もう完全に罪から解放されたものとして永遠の天に来るようになったということなんですね。でこれはだからそのことを意味してるんですね。でこれヒソップでやったということはとっても意味があるんですよ、これね。まあ、当時ユダヤ人たちはヒソップできたらすぐ分かるから、ヒソップでしたって時に分かったと思うんですね。でそしてそうやってその水分同士を受けられた時に、まあ、水分同士を受けて力を受けて大声を出したっていう説もあるんですけども、ちょっと私はねどうかと思うんですよね。でこれカラカラに乾いたところにもっと乾いて完了したって言われたんですけども、2つ目ね、この完了したに行く前に2つ目なんですけれども、私は乾くって言われたんですけれども、これはですね、もう一つ意味があって、実際に乾いたことと、もう一つはイエス様は地上に来た時から十字架にかかることが使命でした。そしてイエス様はゲッセマネで、できたらこれ取り除けてくださいって祈られたんですよね。でもあなたの心通りなさってください、どうしようかって言ったら、御心を行うことがイエス様の自分の食べ物だと言われて、最後まで、ね、人としての肉はとてもそれは拒むし、まあ、神としても当然神からしたらいいことを拒みますけども、でもあなたの心を行ってくださいって言って言われて、この十字架かかったんですね。最後の最後までイエス様は神の御心を行うことに対して乾かれた。最後の一滴まで、まあ、変なこと言うけど、苦しみも痛みももう全て最後の一滴まで飲み干すぞって、この私の与えられた杯を全うして全部飲み干す、そのことに対する乾き、私は神様のおっしゃ、私は血の神様おっしゃった使命、この地上に来た使命を最後まで全うするっていう、そのことに対する、まあ、乾きですね。これがあったと思うんですね。だからこれはよろけですね。で聖書が成就するためって書いてあるんですけど、ちょっと今日は聖書を開きますね。これ詩篇の69編の21節、ね、これよく言われる、まあ、他の聖書箇所を示す人もいるんですけど、まあ、一番オーソドックスなここが言われてるんですけど、69編21節に、彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、ね、これ出てますけども、苦味を与えたのは苦味を込めたブドウ酒で、これは拒否されました。で私が乾いた時には、ね、からかに乾いた時には酢を飲ませました。これ酢を飲ませたって書いてあるんですよ。だからそういう意味なんですよ。でここの意味は明らかにあだけなんですけど、ただ69編は最後は勝利の賛歌なんです。あれは後で読んでみてください。でこの時にイエス様はこう本当に水分同士を飲んでカラカラに変えて、最後までもう苦しみの最後までもう全部飲み干して、誰よりも苦しみ痛み悲しみのどんどこまで行って全うするって、ね、言われた。御心を行うことに対して乾かれた。そして全うされた後に完了したって言われたんですね。全部成し遂げましたよ。でこれ一つ前の聖書はですね、全てが終わったって訳だったんですよ。で間違いじゃないんですけど、全てが終わったって言うと悪く取る、万事休すと取る、万事休したらもうおしまいっていう、これ全く逆の意味になるんです。でも本当にね、全て終わったっていうのは直訳としては本当に悪くないんですけど、そういう意味じゃなくて、全て終わったっていうのは全部成し遂げた、やり遂げたって、もう全てこれで完了って意味なんですけども、 ね、そういうふうに万事休止取る人がいたから役を変えたんですね。でもこれ神イエス様はこれ全部御心を全うして成し遂げましたってことなんですね。全うされたんですね。で、まあ、ここまでは今までもよく話したんですけども、今日もう一つね、ちょっと示されたことがあって、何かというと、で私は科学って言われたんですけども、科学って言葉を聞いたら皆さん思い出す、聖書の中で科学って言葉を聞いたら思い出すところってないですか、皆さん。今日は皆さん起きてますね。科学って聞いて思い出す箇所、サマリアの女を思い出しませんかね。ヨハネの4章のサマリアの女、ね、イエス様が行かれた時、ね、サマリアの女は夫を5人抱えて6人目だったんだけども、それで人目を忍んで昼の暑い最中に、ね、井戸に水を汲みに来てと、そしたらそこにイエス様がおられて、ね、私に水を飲ませてくださいって声をかけます。そしたら、ユダヤ人のしかも男性のあなたが私に水をお求めになるんですかって言われた時に、イエス様が、いや、もしあなたが私を誰かしたらあなたの方から求めたよって言われて言うんですね。そしたら、いや、そんなこと言ったってイエス様、あなたは食うもの持ってないじゃないですかって言った時に、いや、あなたはここの井戸で汲む水は飲んだらまた乾くだろうって、でも私が与える水を飲むものは決して乾くことがないよって話をするんですね。まあ、ヨハネの4章のね、この15節ですね、今言ったところは、この水を飲むものは誰でもまた乾きます。この水ね。この水を飲むものは、井戸の水を飲むものはまた乾きます。しかし、私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。と言われたんですね。で、女の人が、その水をくださいって言って、そこから、じゃあ夫を連れてこいって、いきなりね、これ知識の言葉でしょうけど、いきなり言って、いや、夫はいませんって言ったら、あ、本当にそうだねって、今いるのは夫じゃない、6人目の同棲者だねって話をしてね、これ責めてるんじゃなくて、彼女に、びっくりして彼女が責められてるってよりも全部分かってるよって、あなたは本物の愛を求めてきたんでしょって、乾いて乾いて求めてきたけど、本物の愛がなくて今いる人も今本物の愛を感じてないんでしょっていうことなんですよ、これね。で、本当に乾いてたんで、その乾いてるものにイエス様は、私の水を与えるものは飲むものは乾くことがないって言われたんですね。で、人っていうのは実は乾いてるんです。まあ、たまにはこういうこと言ってますね。パスカルという哲学者がいたんですけども、人間には、ね、心の中に空洞があるって、それは、神以外では埋めれない空洞があるって、これキリストなんですね。ある人が言いました、その空洞は十字架の形をしてるって。本当にそうだと思うんですね。乾いてるんですね。で、この女の人、サマリアの女の人は本当に乾いてて、まあ、おそらく本物ないでしょうね、乾いてたんだけど満たされなかった。どんなに求めていっても、どんなに求めてもダメだって。それでイエス様がそれを満たすよって言ったんで、もう一つね、乾いてるって言葉を聞くとね、私思い出す、ヨハネの7章なんです。すぐ好きな言葉の実はですね、ヨハネの7章で祭りがあってね、祭りの最後の日にイエス様が言われるんですね。7章の38節なんですけど、37節から言いますね。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いて言うなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書は言っている通りに、その人の心の奥底から、これは言語についていくと腹からなんです、腹からなんですね、言語についていくと、まあ、心の奥底からの方が分かりやすいですけど、生ける水の川が流れているようになる。だから乾いてる人は私のところに来ると飲めるよって言ったんで、人は誰でも実は乾いてるんです。で、その乾いてる乾きを意識してる人もいれば意識してない人もいるけど、何かで満たそうとして悪習慣にはまってみたり、何か一生懸命やってみたり、いい健全な場合は例えばスポーツを一生懸命やってオリンピックを目指してみたり、あるいは何かこう勉強一生懸命やって何かやってみたり、とにかく渇きを満たそうとする。で、満たされたと思うんだけども、満たされたと思ったらまだ満たされてない、満たそうと思ったらまだ満たされてない、実は満足できないはずなんですかね。本当にその渇きを満たすことができるのはイエス様しかいないんですよね。で、その人は乾いてるの。で、イエス様はその渇きを満たす人なんですよ。満たす人なんですよ。で、人はみんな乾いてるけど、それ満たしくないイエス様なの。ところが、この時ね、ここから今日のメッセージなんですけども、この時、イエス様は、私は乾くって言われたんです。今までイエス様は乾いてる人を満たす人だったんですよ。満たす人だったんです。ところがイエス様はこの時、喉がカラカラに乾いただけじゃない、ね、こう本当にこう孤独の中を通って、でもそれでも御心を全うしようとされたわけじゃなくて、神に断ち切られて神に捨てられて初めて 神であるのに神に捨てられて、彼は今までどんな時も父なる神と一つで、神と共にいたから、彼は満ち溢れて満たされていた。だから人々を満たす側だった。でもこの時神に本当に立たれて捨てられて地獄にこれから行くんですけども、神に立たれたから乾いたんです。今まで満たす方だったイエス様が初めて私と同じ乾くって体験をされたんですよ。言ってること分かりますかね。私は乾くって、あ、これこう本当に 人間はこういう、もう神様がいない虚しい、何気ない、その乾きを体験された。これね、ちょっと私が話すと深くないかもしれませんが、これなんかすごいことだなと思います、これは。で、私たちがね、なんかすごく虚しい乾きを感じたときにね、イエス・キリストはその乾きを分かってくださるんです。肉体の苦しみだけじゃない、精神的な孤独だけじゃない、もう霊的に乾いてどうしても満たされないその乾きや痛みを主は分かってくださるんです。なぜか、この時神に捨てられて本当に人として乾いただけ、喉が乾いただけじゃない、ね、本当に乾かれたんですね。満たす方だってイエス様が乾かれたんですね。で、そのことをイエス様は通られた。私は乾くって言われてね、これはね、考えてすごい。で、本当に人としての道を全うされて、で、完了したんです。完了したって言ったんですね。これ、で、この、it is finished。このなんか、完了形が難しい。完了したんですね。何を完了したかっていうと、贖いを完了したんですけども、ただこの時十字架で完了したのでイエス様は人となって、本来人が守らなきゃなった立法、旧約聖書と言われている立法、人は本来生きるべき生き方を全うされたんです。イエス様はね、立法ね、神を愛することと人を愛することっていうこの2つに集中されましたけども、とにかく立法を全うされたんですね。だからこの十字架の時だけじゃなくて、もうイエス様は全生涯を通して罪を一度も犯さず神の立法を完全に全うし、本当に神に捨てられて全く人となって、だから最後は渇きまで体験されて全く人となって全うして完了したんですね。で、これはすごいなというのはないかったね。そしたらね、私たちはもう自分たちで何かを付け足さなくていいのです。ところがね、付け足したがるんですよ人間は。何かを付け足さなくていいんです、もう完了してるから。私たちはこれを信じて受け取って、信じて喜ぶ、信じて感謝する。で、もちろん主がおっしゃることに信じて応答していって分かち合っていき広げていきますけど、完了したんですね。で、完了したっていうのは分かりやすく言うとですね、私はちょっとあんまり経験がないんですけども、ちょっとだけあるかな。子供の奨学金を高校の時にもらってて、それをね、返済してるのがあるんですけども、ちょっとね、ある子はですね、高校行った時間が短かったんで、奨学金がすぐ返すの終わった。でも終わりましたって来た。その時ね、なんかすごく自由になりました。で、借金ってあんま知らないから分からないけど、普通はよくね、負債するじゃないですか。負債っていうのは借金のことね。その場合にはね、借用証書かなんかが来て、で、返済していくんですよ、毎月ね。で、終わったらね、完済って判子がされるそうです。間違ってたらちょっと教えてください。ね、完済って。で、完済って押されたら、もうおしまいなんです。そのことに関して二度と投稿言われる必要はない。最近は逆で、払いすぎてる場合は戻せたりする。ね、そういうですね。だから、完了したっていうのはもう全部終わりましたっていうことなんですよね。ということはそれに付け足すことはもうないですよってことなんですね。で、私たちは神様はもう全部、立法全うしてくださったので、自分たちで立法をちゃんと守ってやらなきゃいけないってことじゃなくて、信じる、そしてこのイエス様と共に歩いていけば立法は全うされていくんですね。これをどうぞ知ってほしいですね。で、それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。で、イエス様がここで言われた時、もうすでにイエス様の方で全部成し遂げてくださったので、私たちはそれを受け取って信じるだけでいいってことをね、ぜひ知っててほしいですね。で、だからクリスチャン生活っていうのは本来もっと何て言うかな、 十字架に本当に断ち切ると楽しい楽なものなんですよね。ただ私たちもイエス様を信じて従っていくと、今度は自分自身のことというよりも主についていくときに福音を広めるために十字架を追うことが出てきます、ね、それは確かにあります。それは自分自身のためというのは福音を広めるために追っていく。私は自分のためにもう苦しむ必要はないのです。もうすでに全部終わってるんですね。でもまた罪を犯したら悔い改めれば、そこにもうすでに許しはあるし、もう全部神様の方で支払いは終わってるんです。全員ね、これはね、どうぞ知ってほしいですね。ただそのことをまだ知らない人たちに分かち合っていくっていう使命がある。でその分かち合っていく使命の中で、今度自分たちも十字架を、ね、そういうところを通ることはあるってことですね。でそれをね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。で十字架のことをずっとやってきましたけれども、私たちはその十字架によっても救われて贖われたんですね。でもっとそれをね喜んでほしいんですね。で祈るときに、この十字架の恵みによって神様のもとに出ていって、本当に神様と生きた交わりをして祈りますと、神様の語りかけを受けたり、神の答えをたくさん見ることができます。で私が寄って立つところはこの十字架の恵みなんです ね。そこに立って神様と交わるときに、私たちは神様をもっと深く体験できるし、神の現実を体験することができるということをね、どうぞ知っててほしいと思います。また忘れた。最初にね、証をしようと思ったんだけど、いつも証飛ぶんですね。先週の日曜日ですね、インターナショナルサービスってあって、アフリカ人が今来てらっしゃるんですけども、どこの国の人でしたっけ？ガーナね。ガーナね、チョコレートですね。やっぱね、わからないでしょうけどね。ガーナの人なんですけれども、ガーナの女性の方なんですけども、礼拝終わった後ですね、いつも礼拝に来ていらっしゃる方なんですけど、なんかね、頭が痛いってね、伝統部だしたね、確かに、ね、頭が痛いから、ちょっとね、なんか本当に痛そうでした。で祈ってほしいってことから、まあ、手を置いて祈ったんですね。で、知恵師の言葉も来まして、こうね、祈りながら、癒しのために祈り、また知恵師の言葉も来たんですね。そしたらですね、すごく言葉で触れられてですね、もう涙ぐんとられた。これなんかもうすごいね、あれやと言い始めてよかったんですね。よかったんですけども、あれ頭痛いのはどうなってるのかなと思って、頭痛いのはどうですかって聞いたらね、あれとか言ってですね、まあ、外国の方は表情が豊かですね、ね、完全になくなったんですね。で全く癒された。で本当に喜ばれて、ちょっと嬉しかったですね。そして昨日の結婚式まで来られました。神様に感謝をしたいというふうに思います。でその時に何がポイントになるかというと、十字架なんです。祈る方の私も、祈られる方の彼女じゃなくて、十字架でイエス・キリストがそれを引き受けてくださったっていう、その十字架の恵みがあるから、キリストによって祈る時に働きが起こるんです。これは理論じゃないんです。現実なんです。これをね、ぜひね、知っててほしいというふうに思います。はい、で、説教はこれなんですけど、そう、これも言い忘れた。昨日、秋友君と K さんが結婚をなさいまして、ちょっと残念だったことはですね、お父さんが、と、K さんの方にお父さんと、それから お姉さんと弟2人がいるんですね。で、みんな楽しみしたそうなんですけども、弟さんが、北九州の方に、お姉さんが北九州かなんかに勤めに行ってて、病院かなんかで、で結構感染者がいたらしくて、で弟さんもトヨタで仕事してて、そこでやっぱり感染者がいたらしくて、だからどっち、別のとこ住んでるんですよ、別のとこ住んでるんですけども、やっぱりそれで、来ることを控えておくということと、お父さんも、ちょっと子供たちに会ったこともあるから、ちょっと、もし移しちゃいけないし、何かあっちゃいけないということで、来れなかったんですね。だからお父さんと、ね、一緒にバージンロード歩くことはできなかったんですけども、ただ本当に結婚式でした。で、本人が最後にですね、ご自分で言われましたから言いますけども、彼らは2度目なんですね。一度失敗をしています、ね、本人はそう言ったからですね、言いますけども、で、ちょっと私は心をすごく痛めておりまして、傷んでたんですけども、天国行ったお父さんのこともありますから、今回はですね、奥さんになる方が、なる方も2度目なんですけども、彼女の場合は相手も自分もノンクリスチャンだったんでね、でちょっといろんなことがあって、かなりちょっとひどいところを通ってきて、全く人間不信になったんですけど、秋友君と出会って、で 教会イエス様の話を聞いて教会に連れてこられて、あの本当に再びあの人を信頼するとか信じることができるようになったんで、まあ、もちろん神様になってですよ、できるようになった。で昨日も最後の挨拶の時にですね、あのお母さんたちに手紙を書いて、秋友君がですね手紙を読んだんですね。で秋友言ってました、今までこんなことを言ったこともないし書いたこともないし慣れてないので照れますがと言ってましたけど、あのとってもいい手紙でしたね、正直な。そしてあとあの奥さんがですね、私をあの本当に受け取ってくれてって言って、で涙ぐんでその後喋れなくなったんですよね。本当になんかこうあのよかったなと思います。でお母さんがすごく喜んでおられて、洗礼も受けられまして、それから毎週ちゃんと教会行きますし、あのなんかお母さんがこれで秋友は教会を休むことはなくなると言って安心しておりましたね本当によかったなというふうに思います、ね、であの何が言いたかったのね、神様っていうのは私たちは失敗することがあるんですけども、どんな失敗しても、もうダメだっていうんじゃなくて、悔い改めるときに本当に許してくださるだけじゃなくて、そのことさえ向きとしてもっと良い素晴らしいことを備えてくださるんだなっていうね、すごくそれを感じたんですね。で特に制約の時にね、どっちもね、愛し敬いっていうのがあるんですよ。で敬いのところに行く時にね、なんか分からないけど、なぜ敬いかだったか分かりませんけどね、こう聞く私の方がね、なんか精霊に臨まれてしまってですね、なんか泣きそうになってですね、それまずいなと思ってね、涙をこらえながら敬いとか聞きながら、どっちの時も不思議で、敬いのところですごく精霊が与えたんです。ちょっとびっくりしましたけどもね。で、あのキリスト教の結婚式は誓約式が一番大事なんです。他は全部あの付属品です。この誓約式が一番重要なんですけど、その誓約のところがねすごく精霊様が働かれたんですね。で、なんかすごい神様の臨在を感じました。で実は以前ね、結婚あのした方もやはり再婚だったんですけど、50代の再婚結婚式と60代の再婚結婚式をここでやりましたけど、やっぱり制約の時に臨まれたんですよね。 で今すごく祝福されてますよね。あのもう誰の目にも明らかなぐらい、だし今回も神様が祝福されたなと思ってすごく嬉しかったんですね。で、あのなぜそれを受けることができるのかって、十字架があるからです。この十字架があるから、そういう恵みを神は注いでくださるんですね。もちろん天国でお父さん祈っていたと思います、もちろん。でもなぜその祈りが聞かれるのか、十字架があるからです。なんでこの十字架がある限り私たちは大丈夫なんです。で自分で何とかしなきゃってんじゃなくて、単純に十字架があるから大丈夫って、本当にこの十字架に立って信頼してほしいんですね。きっと神様が祝福してくださる、きっと神様が良くしてくださる。なんで全てが益になるのかって、十字架があるからです。感謝すると全て益になるのは十字架があるから益になるんです。それをね、どうだろう、覚えててほしいというふうにあの思います。これからもまたね、十字架が折に触れて話していきますけども、一応、まあ、あの3月いっぱいはこの話をしましたけれども、この十字架の恵みに立って私たちはあの、ね、主に信頼してついていきたいというか、主と共に歩んでいきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは本当に乾かれるほど、体が乾くほど、そして御心を飲み切る、本当に御心を全うするまであなたは十字架に従われて歩まれました。本当にありがとうございます。神様に捨てられて、いつも渇きを満たしてくださるあなたが渇きを体験されて、ちょっと理解を超える凄まじい愛ですけれども、その恵みによって私たちが救われ命が与えられたことを感謝します。この命の中をもっと単純に喜んで、あなたを信じて信頼して歩んでいくことができるように私たちを強めてください。そして本当にその中であなたと生きた交わりをして進んでいけれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか、具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。自分のこと、家族のこと、また友人のこと、 仕事のこと、学業のこと、健康のこと、経済のこと、どんなことでも結構です。本当にあなたの願いを、素直な願いを、求めを主の前に出しましょう。天皇と様、一人一人が心から今祈った願いと求めに応えて、あなたが具体的に手を伸ばして癒しを与え、解放を与え、解決を与え、必要を満たし、勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒しされよ。イエス・キリストによって心と体を癒しされよ。肺にある圧迫、完全に消えてなくなれ。心の中にある痛み、あなたは自分を責める必要はない。私は全てのことを益にする。そしてあなたの痛みを知っている。あなたは自分を責める必要はありません。私はあなたを知っている。私が責めていないのに自分を責めてはいけません。イエス様、経済の必要があります。この必要の全てを完全に満たしてください。神の手によって満たしてください。イエス・キリストの名によってこの必要が満たされることをイエス様って宣言する。イエス様、ありがとうございます。感謝します。なんか新しいことをしようとしている人がなんか何かいらっしゃいますけども、恐れることなく踏み出しなさい。ただ慌ててはいけません。この私に感謝し祈りながら行きなさい。私は一つ一つ導いていきます。私はあなたのこの新しい一歩を喜ぼう。しかし慌てていくのではなく、私祈りながら進みなさい。私はその時全てを備えていく。神の備えの完全さを見て驚くだろう。遅くなっていると思っているものは遅くなっていません。そのことを通して逆に神が満たしてくださるのを見て驚くでしょう。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。